就職活動に疲れた時の30の言葉。その1、あなたの希望とは誰かを救う可能性。この仕事をしたいという希望は実現する可能性があります。思った時点ですでに進み始めています。さらにその先には誰かを救う可能性も眠っています。例えば看護の仕事をしたいとします。看護の仕事に向けて就職活動を進めた結果、無事に就職できたとします。好きな仕事ができて自分が幸せになれます。さらに看護の仕事を通して人を癒したり喜ばせたりすることもできるでしょう。自分の希望を叶えた結果、誰かの人生を救うこともできるのです。希望の先にあるのは可能性です。すなわちあなたの希望とは誰かを救う可能性なのです。就職活動がうまくいかないこともあるでしょう。最初はそんなものです。みんな就職活動に苦労します。希望が簡単に叶っては面白くありません。就職が簡単に実現するなら希望の価値が下がります。大きな山や谷を越えなければいけない希望だから大きな可能性も眠っています。大変であって当然、苦しみもあって当然です。大変であればあるほど大きな可能性が眠っています。あなたの希望は誰かを救う可能性があるのですから、すぐ諦めずもう少し就職活動を続けてみてください。疲れた時は素直に休憩して回復すればまた歩み始めましょう。自分の希望は誰かの人生を救う可能性でもあることに気づく。就職活動に疲れた時の30の言葉。その2、不採用は人間規定と受け止めない。就職活動でうまくいかない日々が続くと自分に自信がなくなることがあります。自信がなくなるだけならまだいいのです。不採用が連続するとだんだん人として否定されているように感じることがあります。落とされるのは自分の人間性に問題があるからではないかと考え始めます。あなたは人間失格ですと言われているような気分になります。落ち込みそうになりますが、ちょっと待ってください。不採用は人間規定ではありません。その企業が求めている人材と一致しなかっただけです。不採用の通知は当社が求めている人材ではありませんでしたという通知です。人間を否定しているわけではありません。単なる人材の不一致にすぎません。人材が一致しなかったんだね。じゃあ一致するところを探そうと思えばいいのです。不採用の通知は深く考えすぎずさらりと流しましょう。不一致があるからには一致するところもあります。少ないかもしれませんが、どこかにあります。不採用は人間規定ではなく、ただの不一致と考える。就職活動に疲れた時の30の言葉。その3、友人の内定を素直に喜ぶ人に幸運が訪れる。自分より先に友人の内定が決まることがあります。その時どう思うかです。悔しい。腹が立つ。なぜ私よりあの人が先に決まったのだろう。そんなことを考えていないでしょうか。いいな、羨ましいと考えるまではいいのですが、憎むのはよくありません。人の幸せを憎むと自分が疲れます。自分より先に内定が決まった友人を恨むと自分の運がどんどん逃げていきます。素直におめでとうと喜ぶことです。優劣も後先も関係ありません。先を越されたと考えるのもやめましょう。大事な友人が未来に進んだのですから、心から祝いましょう。そういう心の持ち主はきっと就職活動もうまくいくはずです。友人の内定を素直に喜ぶ人に幸運が訪れるのです。素直に友人の内定を喜ぶ。就職活動に疲れた時の30の言葉。その4、あっという間に感じた日はよく頑張った一日。ああ、今日も一日があっという間に終わった。就職活動中は一日がいつもより早く終わるような感覚になりませんか。時間感覚がおかしくなったかのようです。もちろん一日は24時間であり、一日が長くなったり短くなったりすることはありません。1年365日常に一日の長さは一定です。ではなぜ就職活動中の一日は早く終わるのかというと、一生懸命だったからです。人は何かに夢中になっているとき、時間の進み方がいつもより早く感じる性質があります。趣味に没頭していると時間の進み方がいつもより早く感じるのと同じです。就職活動も夢中になっていると時間の進み方が早く感じるのです。時間を忘れるほど目の前のことに集中できたというわけです。今日も一日があっという間に終わったでいいのです。そう思えるのはよく頑張った一日である証拠です。その調子で次の日もまた次の日も努力を続けていきましょう。あっという間に感じた日はよく頑張った一日なのです。時間を忘れるほどよく頑張る。就職活動に疲れた時の30の言葉。その後、内定とはいえ限界がある。一定の活動をした後は休憩が必要。毎日就職活動をしていると疲れが溜まります。企業説明会なり面接なり体力を消耗します。しかも複数の企業情報を収集して整理して同時進行させなければいけません。サーカスの極限に近い荒技です。面接で落とされると精神的ダメージもあるでしょう。不採用になっては立ち上がり、また不採用になっては立ち上がるという連続です。ボクシングの試合であるかのようです。肉体的にも精神的にも消耗が激しい就職活動です。就職活動をマイペースで進めているつもりでも注意が必要です。マイペースは永遠に走り続けられるペースではありません。体力や精神力には限界があります。休憩することなく走り続けているといずれ限界に達して燃え尽きます。就職活動にも休憩が必要です。たとえマイペースでも一定の活動をした後は休憩しましょう。休憩すると遅れる。他の人に先を越されると思いますが、焦らないことです。燃え尽きてからでは回復に時間がかかるため、もっと遅れます。燃え尽きる前に休憩して就職活動の体力や精神力を切らさないようにすることが大切です。例えば就職活動を1ヶ月半すれば1週間は休憩というサイクルはいかがでしょうか。休憩の間は就職のことは考えません。読書や映画を楽しんで気分転換をします。うまく気分転換ができればまた就職活動の気力がみなぎってくるはずです。体力や生活の事情などに合わせて休憩のタイミングや期間の調整しましょう。就職活動のスケジュールに休憩の予定を入れておく。就職活動に疲れた時の30の言葉。その6、いつか見返してやると思えば不採用になっても発奮できる。不採用の通知を受け取った時どう思うかです。企業や面接官を恨むのはよくありません。恨むのはエネルギーを大量に消費する行為です。恨むと自分に返ってきます。企業や面接官を恨んでも貴重なエネルギーを無駄に消費するだけでいいことは何もありません。自分が余計に苦しむだけなのです。ここで心がけたいのは、いつか見返してやるという考え方です。自分を不採用にした面接官をいつか見返してやると思うのです。あなたの才能を見抜けなかった面接官をヤフンと言わせてやりましょう。そうすれば不採用になっても発奮できます。不採用になればなるほど見返したい相手が増えるので意気込みが強くなるでしょう。受け止め方を変えるだけで湧き出る気力も変わるのです。不採用を受け取った時は、自分を不採用にした面接官をいつか見返してやると発奮する。就職活動に疲れた時の30の言葉。その7、ダメだダメだと考えるのが一番ダメだ。ダメだという言葉を発した時、一番よく聞いているのは誰でしょうか。相手ではありません。自分なのです。自分が話すと同時に自分が聞いています。むしろ自分の方が相手より距離が近いため大きな声でよく聞こえているでしょう。自分の声を一番聞いているのは自分なのです。思考も同じです。自分がダメだと考えると同時に誰かにダメだと言われているのと同じ状況になります。どんどん自分にネガティブな暗示をかけてしまい、本当にダメな人間になってしまいます。ダメだダメだと考えるのは一番ダメなのです。ダメだダメだと考えるのではありません。うまくいくうまくいくと考えるのです。うまくいくうまくいくと考えるのが一番うまくいきます。自分にポジティブな言葉のシャワーを浴びせることで考えも気持ちも前向きになります。言葉は人類が発明した最高の道具の一つです。道具を生かすも殺すも使い方次第。使うなら正しい使い方をしましょう。それがうまくいくという一言です。うまくいくうまくいくと考えることで言葉の力が発動し、人生もうまくいき始めるのです。ダメだダメだではなく、うまくいくうまくいくと考える。 就職活動に疲れた時の30の言葉。その8、不採用にする採用担当者にも罪悪感がある。面接の不採用でショックを受けるのは応募者だけではありません。実は採用担当者もショックを受けています。採用担当者も好きで不採用にするわけではありません。申し訳ない気持ちで歯を食いしばりながら不採用にします。採用担当者も学生時代就職活動を経験しています。採用担当者も不採用がどれだけ大変で苦しいかよく理解しているでしょう。不採用になれば履歴書や面接にかけた手間や苦労などが書かなく消えます。不採用にする採用担当者にも罪悪感があるのです。採用担当者を憎むのはよくありません。憎い憎いと思っているとそれだけで疲れます。不採用は仕方ありませんが、企業や面接官まで憎まないことです。わざわざ面接の時間を割いてくれたことに感謝することです。感謝感謝と思えば疲れも半減するでしょう。不採用になったのは仕方ないが、私のような人間に時間を割いていただき感謝しています。そう思えば考え方も前向きになります。不採用は人間失格ではありません。企業が求める人材と一致しなかっただけのことです。一致しないところもあれば一致するところもあるはずです。希望を持って別の企業を当たることにしましょう。不採用にした採用担当者は恨むのではなく感謝する。就職活動に疲れた時の30の言葉。その9、報われるはずと思って取り組むからうまくいかないとき腹が立つ。努力すればいつかきっと報われる。報われることを信じて努力しよう。巷ではそんな言葉をよく聞きます。もちろん心がけは立派であり、実際に報われる場合があるのも確かです。いつか報われると信じて努力を続ければ、小さな結果が積み重なり大きな成果が達成できることもあります。報われる状況があるのも事実ですが、それでも報われるはずという思いで取り組むのは要注意。取り組む行為が悪いのではありません。取り組む考え方が良くないのです。報われるはずと思って取り組んでいるとき、心のどこかに見返りを求める気持ちがあるのではないでしょうか。報われると思って取り組むからうまくいかないとき、これほど努力しているのになぜと愚痴る。疲れやすくなる。イライラしやすくなる。そして腹が立つ。期待していた見返りがないことに怒りの感情が湧くのです。その結果、自信をなくしたり、情緒が不安定になったりします。これは勉強や仕事だけでなく、すべてにおいて同じです。いつか報われるはずと思って取り組むのではありません。ただ好きだからしているだけと思って取り組むのがちょうどいい。あらゆる行動基準の基本は好きかどうかです。あくまで自分の好みを基準に行動することが大切です。好きだからという理由で取り組めばうまくいかなくても腹が立ちません。まあいいか。好きなことができたからひとまず満足と納得できます。ただ好きだからしているだけと思って取り組んだ方がより大きな充実感と満足感が得られるはずです。無理なく自然体で生きられるのです。物事に取り組むときはいつか報われるはずではなく、ただ好きだからしているだけと考える。就職活動に疲れた時の30の言葉。その10、無理に続けるくらいなら無理に休んだ方がいい。無理に続けるくらいなら無理に休んだ方がベターです。無理に続けようと思う時点ですでに冷静な思考が失われ、周りが見えなくなっています。限界に近づきつつあります。無理に続けようとすると近い将来本当に限界に達してしまうでしょう。限界になってからでは遅いのです。一度体調やリズムなどが崩れてからでは回復に時間がかかります。場合によっては回復が不可能になることもあります。取り返しのつかない事態になっては遅い。無理に続けるくらいなら無理に休んだ方がいいでしょう。その方が建設的であり将来的です。ペースは遅くても継続することが大切です。ペースを上げる努力より継続する努力を心がける方が最終的に大きな結果を生み出せるでしょう。無理に続けるくらいなら無理に休む。就職活動に疲れた時の30の言葉。その11、大逆転は最悪の状態の人しか味わえない。大逆転は誰でも経験できるわけではありません。何もかもうまくいっている人は大逆転はありません。物事が調子よく進んでいるなら順調です。大逆転は逆転という名の通り最悪か最高の状態に一転します。最高の状態になる前は最悪の状態でなければいけません。大逆転は最悪の状態の人しか体験できない経験なのです。最悪の状態ですか。不採用ばかりで自分の人生はダメではないのかと絶望しかけているのかもしれません。それなら大逆転の条件が揃っているということです。採用が早く決まるから人生もうまくいくとは限りません。採用がスムーズである気がしますが、実際のところ入社してみないとわからないこともあります。従業員に劣悪な労働条件を押し付ける企業かもしれません。逆に多くの人が見逃している企業の中にも意外に良い企業が残っていることもあります。採用が遅くなったとしてもその企業が運命の出会いになることもあるでしょう。そういう期待を持つことです。そういう期待を持つことでより大逆転の条件が整います。次こそはきっと素晴らしい企業に内定が決まるでしょう。幸あるかなの最高です。大逆転を期待しましょう。ほらそろそろ採用の電話がかかってくる時間です。幸あるかなの大逆転を期待する。就職活動に疲れた時の30の言葉。その12、就職活動に疲れたと考えるから余計に疲れる。疲れたと思ったところで何の解決にもなりません。就職活動に疲れたと考えるから余計に疲れます。疲れたと考えるのは疲れを自覚することです。ため息をつくと体が重くなるように就職活動に疲れたと思うとやはり体が重く感じます。就職活動で疲れても疲れた疲れたと何度も考えないことです。疲れたというのはよく行動できた証です。まだ結果は出ていないかもしれませんが、行動できた自分を認めることが大切です。今日行動した就職活動を思い出しましょう。今日は企業情報を調べた。履歴書を10枚書いた。面接対策の本を読んだ。小さなことでもいいのです。自分が進めてきた就職活動を振り返れば次に自分を褒めましょう。とりあえず前に進んでいることが分かれば達成感を得ることができます。達成感は疲れを吹き飛ばします。自分の行動を認め達成感を得ることが疲れに負けないコツです。今日達成できた就職活動を思い出し疲れを吹き飛ばす。就職活動に疲れた時の30の言葉。その13、心配は小さくすることはできても完全になくすのは不可能。心配をなくそうと思わないことです。心配は努力によって小さくできます。お金を稼げば今までより少し心配は小さくすることはできるでしょう。しかし心配を小さくすることはできても完全になくすことは不可能です。心配をなくそうと思っても心配は消えません。学生時代は勉強や恋愛などに悩むでしょう。卒業が近づくにつれて次は就職活動の不安が出るでしょう。実際に採用が決まれば次は仕事がうまくできるかなと思い始めるでしょう。仕事を始めればこれだけしか稼げていないとため息をつくでしょう。仮に世界一のお金持ちになったとしても次はお金が盗まれるのではないかと心配するでしょう。私たち人間は死ぬまでずっと何かに心配する宿命を背負っています。心配なんてそんなものです。いつでもどこでも心配はつきません。人は生きている限りいつも何かに心配しています。心配を完全になくそうと思わないことです。心配とうまく付き合っていくのです。ああなんだか気がかりだな、そわそわするなという気持ちがあるから人は成長していきます。対策を立てたり向上心を維持したりできるのです。ある程度の心配はあって当然。心配があってこその人生です。心配とうまく付き合いましょう。今日もそわそわしてきました。心配と手をつないでダンスをしながら前に進んでいくのです。心配を行動力に変える。就職活動に疲れた時の30の言葉。その14、なぜ自分だけ就職活動に苦しまないといけないのか。なぜ自分だけ就職活動に苦しまないといけないのかと自分を責めることもあるでしょう。周りの友人がどんどん内定をもらっていると自分だけ取り残されているように感じて焦りが強くなります。しかし自分だけと思うのは誤解です。疲れて少し視野が狭くなっているようです。 自分だけと思うから自分だけであるように思います。休みながら周りを見てみましょう。苦しんでいるのはあなただけではなく他の友人も同じです。あなた以上に苦しんでいる人もいます。10社を受けて内定が決まらないのはまだ序の口です。50社受けてもうまくいかない人もいます。100社受けてもうまくいかない人もいます。300社受けても全滅だった人までいるようです。そうした状況を見ていると自分だけと思うのは誤解です。自分はまだいい方だと考えることです。もっと苦しんでいる人もいるのです。自分だけと思って卑屈になるだけでは本当に自分だけの状態になるかもしれません。そうなりたくなければ今のうちに少しでも前に進みましょう。自分だけと思ってもまだ苦労している人がいることに気づく。就職活動に疲れた時の30の言葉。その15。就職活動しか考えていない状況が余計に就職活動を苦しめる。就職活動しか考えていない状態は理想に思えますが注意です。就職活動に夢中になりすぎそれしか考えていない状況です。いつも就職活動のことばかり考えていると考え方に余裕がなくなり自分を追い込みやすくなります。うまくいっているのにうまくいっていないように思える。悪いことをしていないのに悪いことをしているように思える。一点に集中すればするほど客観視できなくなるため正常な思考が乱れていきます。就職活動しか考えていない状況が余計に就職活動を苦しめるのです。就職活動に疲れた時必要なのは何か。気分転換です。あえて就職活動を忘れる時間を作りましょう。こんな行き詰まった状況で気分転換の余裕はないと思うかもしれませんが、やはり必要なことです。気分転換の暇はないと思った時こそ気分転換が必要です。一日のうち1時間でもいいのです。就職活動を忘れる時間を作ることです。大好きな本を読んだり、映画を鑑賞したり、音楽を聴いたりなどです。ウォーキングやジョギングなどスポーツをするのもいいでしょう。就職活動を忘れる時間があると不思議なことにまた就職活動がしたくなります。たとえ気分転換で就職活動が少し遅れたとしても回復した時の勢いがあれば十分挽回できます。気分転換の暇はないと思った時こそ気分転換をする。就職活動に疲れた時の30の言葉。その16。就職活動のピンチは思い出を作るチャンス。ダメだ。採用が決まらない。卒業の時期が近づいているにもかかわらず採用が決まらないとだんだんピンチの状況に近づいてきます。思い出は不思議です。楽しかった出来事は意外に思い出せません。すぐ思い出せるのは楽しかった出来事より苦しかった出来事です。テストでは良い点より悪い点を取った時の方がよく覚えているでしょう。人間関係では仲良くなった瞬間より喧嘩した瞬間の方が鮮明に覚えているでしょう。告白はうまくいった時よりうまくいかなかった時の方がはっきり覚えているでしょう。しかも当時は苦しかったはずの過去が今は懐かしく感じられるから不思議です。苦しい過去は満たされます。苦しんだ過去ほど良い青春を送っていたように感じるのです。良い思い出を作るにはどうすればいいのか。苦しむ状況を作ればいいのです。苦しめば苦しむほど後から良い思い出になります。就職活動でも同じです。就職活動のピンチは実は思い出を作るチャンスです。今は苦しいかもしれませんが、その苦しみが後から満たされます。不採用ばかりで本当に焦っていたが、いい思い出だ。就職活動で悩んでいた時期が社会人としてのスタート地点だった。ピンチをチャンスに変えるいいタイミングなのです。就職活動のピンチはいい思い出を作るチャンスだと考える。就職活動に疲れた時の30の言葉。その17。就職活動が前進していないと思い込んでいるだけ。就職活動で停滞した日々が続けば前進していないと思いがちです。企業情報を調べただけで1日が終わることもあるでしょう。履歴書を書いただけで1日が終わることもあるでしょう。将来を考えているだけで1日が終わることもあるでしょう。何も達成できていないように思える。人生のコマが一つも前進していないように思います。しかし本当に止まっているのでしょうか。企業情報を調べただけで1日が終わっても情報を入手できたのですから前進です。履歴書だけで1日が終わっても仕上げることができたのですから前進です。面接で不採用でも結果が分かったから前進です。将来に悩んでいる時間も無駄ではありません。体はじっとしていても頭が動いています。きちんと将来を考えている時間ですから意味があります。就職活動が前進していないと思うのは誤解です。前進していないと思い込んでいるだけです。小さなことでもきちんと結果が出ているから前進しています。ゆっくりだから止まっているように思えるだけです。人生のコマは少しずつ前進しているのです。前進していないと思い込んでいるだけに気づく。就職活動に疲れた時の30の言葉。その18。落ち込むと思えば落ち込む。落ち込んでいられないと思えば落ち込まない。不採用をもらっても諦めないことです。へこたれるのではありません。鍛える機会に変えるのです。不採用はダンベルのようなものです。精神力が自然と強くなることはありません。筋肉と同じです。筋力は負荷を与えるから鍛えられるように精神力も負荷を与えるから鍛えられます。鍛える機会があるからこそ筋力も精神力も鍛えることができます。不採用を受け取った時どう思うかです。落ち込むと思えば落ち込みます。落ち込むと思っているからその方向に気持ちが偏ります。しかし落ち込んでいられないと思えば落ち込みません。落ち込んでいられないと思った瞬間元気や勇気が湧き上がり立ち直る方向に向かいます。不採用で立ち直れば精神力が鍛えられます。不採用から立ち直った回数だけ不採用にも慣れて精神的にダメージにも強くなります。殴られるわけでもありません。前科がつくわけでもありません。命を取られるわけでもありません。弊社が求める人材とは一致しませんでしたという報告にすぎません。ただいま借金で苦しむことに比べれば些細なことではありませんか。気持ちを強く持って精神的に強くなる機会に変えましょう。落ち込んでいられないと思えば不採用をもらった数だけ精神的に強くなるのです。不採用をもらった時は落ち込むではなく落ち込んでいられないと考える。就職活動に疲れた時の30の言葉。その19。就職活動に疲れた時は部屋の掃除。就職活動に疲れた時は部屋の掃除をするベストタイミングです。疲れている時に体を動かせば余計に疲れると思いますがそうではありません。掃除をするとむしろ疲れが取れます。なぜでしょうか。掃除をすると部屋がどんどん整理整頓されていきます。埃がなくなりゴミが消え空気もきれいになります。乱れたものが片付き部屋が整った状態になります。どんどんきれいになっていく一連の様子は就職活動に疲れた心を癒してくれるのです。掃除は癒しの力があります。部屋がすっきりすると心もすっきりします。就職活動に疲れている今こそ部屋の掃除をするべきベストタイミングです。部屋の掃除が終わる頃にはすっかり元気になっているはずです。その元気が残っているうちに就職活動の続きに着手しましょう。就職活動に疲れたら部屋の掃除をする。就職活動に疲れた時の30の言葉。その20。就職活動は賃貸物件を探すようなもの。希望が多すぎると見つからない。大企業や人気企業ばかりに応募しても就職が難しいのは当然です。競争率の高い企業に応募しても自分が選ばれる可能性は低いでしょう。ゼロではありませんがかなり低いはずです。もちろん希望を持つのは大切ですが希望が多すぎるのはよくありません。希望が多ければ多いほど就職活動は大変になります。就職活動は賃貸物件を探すようなものです。賃貸物件を探すとき希望が多すぎると部屋が見つかりません。駅から5分の場所で治安も良く近くに大型スーパーもあり高層階で眺めがいい。セキュリティがしっかりしていて新築にもかかわらず家賃が安い。希望が多すぎると部屋が見つからないのは当然ですね。就職活動でも同じです。家から近くにある企業で社員教育や福利厚生が充実して高層階で眺めもいい。残業はなくて雇用も安定していてお給料も良い。希望が多すぎればやはり自分に合った企業が見つかりません。見つかったとしてもそこに勤めたいと思う人はやはり多いため競争も激しくなるでしょう。不採用は希望を見直すいい機会です。 希望を完全に捨てろとは言いませんが、妥協が必要になる部分はあるでしょう。不採用が連続で続けば、自分の就職活動を一度見直してみるといいでしょう。自分は希望が多すぎるのではないかと考え、希望の幅や度合いなどを見直します。妥協できるところは妥協します。また、希望に優先順位をつけるのも良い工夫です。本当に大切な希望だけに絞ると就職活動の幅が広がるのです。不採用は多すぎる希望を見直す機会にする。就職活動に疲れた時の30の言葉。その21。腐った心で面接を受けても不採用が見えている。就職活動で何度か不採用を経験していくうちにネガティブになる自分がいます。面接を受ける前からどうせ今回もダメなのではないかと思うようになるのです。不採用が5回続けば6回目も不採用になるような気がします。面接を受ける前から諦めが漂い始めます。いわば心がどんどん腐っていく状態です。そうなると悪循環です。心が腐った状態で面接を受けると発言や態度が悪くなり余計に不採用です。不採用になるとまた心が腐り、さらに面接で落とされやすくなるでしょう。どんどん悪循環に陥り就職活動から抜け出せなくなるのです。そういう悪循環になりつつありませんか。面接は一つ一つ新鮮な気持ちで挑みましょう。どうせ次もうまくいかないと思うのではありません。今回こそはうまくいかせるぞという新しい気持ちになりましょう。心を腐らせない。心を真っ白にして常に初心を大切にします。新鮮な気持ちで挑めばハキハキした受け答えができるでしょう。就職活動は企業ごとに新鮮な気持ちで挑む。就職活動に疲れた時の30の言葉。その20に、あなたを縛る制限時間は底力を発揮する道具でもある。就職活動では様々な制限時間があります。資格の試験日までの残り時間、エントリーシートや履歴書の締め切り、重要な面接までの残り日数、期日があることで残り時間がわかり制限時間も決まります。就職活動のスケジュールは制限時間との戦いと言っても過言ではありません。時間が無制限にあればどれほど楽だろうかと思うでしょう。しかし時間がないと思っていても精神的に辛くなるだけです。制限時間を逆手に取ってください。時間がないと思うから今すぐやろうという気力が湧きます。時間は無制限であるより制限であった方がいい。制限があるから目標を立てることができ、ペース配分がわかります。借りたてられる力が内側から湧き出て勢いをつけることができます。制限時間があるからこそ気持ちが引き締まり就職活動が活性化するのです。ゲームは制限があるからこそ熱くなれるのと同じです。就職活動も制限があるから熱くなれます。制限時間があることを喜びましょう。あなたを縛る制限時間は底力を発揮する道具でもあるのです。制限時間があることを喜ぶ。就職活動に疲れた時の30の言葉。その23。就職活動に勝ち負けはない。勝った、負けた。就職活動に勝ち負けを持ち込むと疲れやすくなります。面接の結果は勝ち負けではありません。不採用の場合、人間失格のレッテルを貼られたかのように考える人がいますが、そうではありません。企業が求める人材なら採用です。企業が求める人材でなければ不採用です。ただそれだけのことです。面接はいわばオーディションであり、人間性の良し悪しを評価する場ではないのです。自分より先に友人が内定を決めることがあります。早ければ良い、遅いからダメと思うのは誤解です。友人は企業の都合で採用が早かっただけかもしれません。自分は学校の課題や試験などの都合で就職活動が少し遅れていることもあるでしょう。またお互いに目指す業界や企業が異なりますから、結果が出る時期が異なって当然です。勝ち負けは忘れた方がいい。就職活動は人それぞれです。自分らしい就職活動を心がけることが大切です。就職活動におけるすべての行動は前進ですし意味があります。自分は今前に進んでいるという意識を持つことです。動いた分だけ情報が集まります。前に進んでいる意識を持てば就職活動に達成感が生まれ楽しく感じるでしょう。勝ち負けは考えず前に進んでいることだけ考えればいいのです。就職活動に勝ち負けを持ち込まないようにする。就職活動に疲れた時の30の言葉。その24。無理やりの笑顔と楽しんでいる笑顔は違う。面接では笑顔が大切です。笑顔を心がけることで面接官の心象も良くなるでしょう。ただし無理やりの笑顔と楽しんでいる笑顔は違います。無理やりの笑顔は口元に力が入るのが特徴です。楽しんでいる時の笑顔は目と口元の両方に力が入るのが特徴です。その笑顔は面接官から見てわかります。もちろん無理やりの笑顔がいけないわけではありません。無理やりの笑顔でも無表情よりはいいのですが、理想なのはやはり楽しんでいる笑顔です。就職活動を楽しみましょう。面接を楽しみましょう。その状況を心から楽しむことです。心から楽しめば自然と笑顔が豊かになります。楽しんでいる笑顔を見せれば面接官にもポジティブな様子が伝わるのです。無理やりの笑顔より楽しんでいる笑顔を心がける。就職活動に疲れた時の30の言葉。その25。就職活動に疲れた時こそシャワーよりお風呂。お風呂は何のためにあるのか。汚れを取るだけではありません。疲れを取るためでもあります。就職活動に疲れた時にシャワーを浴びていませんか。手軽で便利なシャワーですが、疲れている時には不十分です。シャワーは汚れを取ることはできても疲れまで取ることはできません。疲れを取るには湯船に浸かってしっかり汗を流すことが必要です。就職活動に疲れた時こそシャワーよりお風呂です。お風呂に入って汗をかけば疲れがよく取れます。疲れが取れると熟睡もできるようになり、さらに疲れが取れるという好循環です。元気が出てくればまた就職活動の意欲が湧いてくるでしょう。今日はお風呂に入りましょう。悪循環を断ち切る第一歩です。就職活動に疲れた時こそシャワーよりお風呂に入る。就職活動に疲れた時の30の言葉。その26。休憩で遅れても回復すれば挽回できる。就職活動に疲れた時は休憩することが大切です。睡眠時間を取ったり気分転換に趣味を楽しんだりなど一休みをしましょう。一休みをすれば体力や精神力が回復してまたパワーが充電されます。しかしそれが分かってもなかなか休憩を渋る人がいます。休憩ですからじっとしている状態が大半です。遅れることを恐れ休憩したくてもしようとしません。休憩していると周りの人からどんどん遅れ離されているように感じるからです。しかしそれは誤解です。実際のところ休憩した時の遅れはさほど問題にはならないでしょう。休憩で遅れても回復すれば挽回できるはずです。休憩すれば体力や精神力が充電されます。体力や精神力がみなぎっていれば遅れがあっても簡単に取り戻せます。もしくは遅れた分を取り戻せるだけでなく普通以上に前進できることもあるでしょう。体力や精神力が充電されれば勢いがつくからです。回復しないまま中途半端でだらだら進めるのが一番良くありません。休憩する暇なんてないと思った時こそ休憩が必要です。休憩をして普通以上に前進する。就職活動に疲れた時の30の言葉。その27。就職活動に苦労した分社会の厳しさを理解できる。就職活動に苦労して得られることがあります。社会の厳しさを理解できることです。社会の厳しさは座学だけで学べることではありません。もちろん今夜インターネットなどの情報も頼りになりますが、あくまで見聞きした情報です。知っているという状態にはなりますが、分かったという状態ではありません。分かったという状態になるにはやはり実際に自分の体を動かして苦労を体験する必要があります。実際に自分が就職活動の苦労を経験することでだんだん社会の厳しさが実感できるようになります。知っているから分かったになります。様々な企業説明会や OB、OG 訪問を経験することで社会人と接する緊張感を知るでしょう。面接で恥をかくことで企業研究やマナーの重要性を知ることができるでしょう。不採用を何度も経験することで仕事ができるありがたさを知るでしょう。ひどい経験をして初めて理解できることがあります。苦労を知るのは大切なことです。就職活動の苦労に無駄はありません。 就職活動に苦労した分、社会の厳しさを身に染みて実感するでしょう。社会に出るともっと大変なことがあります。就職活動の苦労は社会人になるための登竜門と考えましょう。就職活動に苦労して社会の厳しさを理解する。就職活動に疲れた時の30の言葉。その28。落ち着けば簡単。焦れば困難。精神状態は面接の結果を左右する要因の一つ。面接では常に冷静で落ち着いた精神状態であることが大切です。きちんと対策さえできれば面接の質問は基本的に事実を正直に答えるだけです。もちろん注意点はありますが、冷静で落ち着いていればさほど難しくはないはずです。結論から答える。1分の目安に答える。ネガティブな答え方は避けつつ、ポジティブな答え方を心がける。これだけです。面接で大切なのは精神状態です。どんな質問も落ち着けば簡単ですが、焦れば困難になります。例えば、今日自宅から面接会場までどうやって来ましたかという質問があるとします。とてもシンプルな質問の一つですね。普通に考えればありのままの事実を普通に答えるだけです。しかし、こんな簡単な質問でさえ焦っていると答えるのが難しくなります。精神状態が乱れていると、簡単な質問でも考えを整理するのが難しくなり、うまく答えられなくなります。冷静な精神状態があってこそ、きちんとした受け答えができるようになる。だからこそ、面接ではまず落ち着いた精神状態が重要です。面接会場には余裕を持って到着すること。面接前にはトイレに行っておくこと。面接直前の深呼吸。どれも間接的ではありますが、落ち着いた精神状態に整える意味があるのです。面接ではまず落ち着いた精神状態を重視する。就職活動に疲れた時の30の言葉。その29。中途半端に涙をこらえるくらいなら思い切り泣いた方がいい。就職活動は努力の割に成果が少ないことがあります。このように就職活動が進まず泣きそうになる時もあるでしょう。まず面接中に泣くのは NG です。圧迫面接で威圧的な発言をされても面接中だけは泣くのを我慢しましょう。では就職活動は絶対泣いてはいけないかというとそうではありません。面接が終わってから泣けばいいのです。涙をずっと我慢し続けるのはストレスです。泣いてはいけないと思って中途半端に涙をこらえるのは体によくありません。涙をこらえるという我慢がさらにストレスになります。中途半端に涙をこらえるくらいなら思い切り泣いた方がいい。面接以外ならいくら泣いてもいいのです。思い切り泣いて悔し涙を流した方がすっきりします。涙の後には晴れやかな気分が待っているでしょう。雨の疲れです。思い切り泣いた方が気持ちの切り替えも早くなるのです。思い切り泣いてすっきりした気分になる。就職活動に疲れた時の30の言葉。その30。不採用を受け取れば自分に恋を。さあ次に行こう。面接を受けた企業から不採用通知が届けば自分に恋いましょう。さあ次に行こうです。不採用を受け取れば落ち込むのは分かっています。自分の不採用にした企業を恨んだところで仕方ありません。恨んでも疲れるのは自分です。くよくよしたところで結果が変わるわけではありません。くよくよ悩む時間が長ければ長いほど回復に時間がかかります。そこに貴重な気力、体力、精神力を使うくらいなら前進するために使った方が建設的です。不採用通知とはいわば次に向かう出発の合図。不採用を受け取った瞬間、さっと気持ちを切り替え次に行こうと思うのです。誰も恨みません。後悔もしません。難しいことも考えません。落ち込む隙を自分に与えません。不採用通知を受け取れば一刻も早く次の仕事に着手すべきです。今立っているところはあなたの夢に続く道のはずです。そう信じているはずです。今さら立ち止まっても仕方ありません。あなたの前にはまだまだ長い道が続いています。さあ次に行きましょう。不採用通知を受け取ればさあ次に行こうと自分に言う。就職活動に疲れた時の30の言葉。まとめ。その1。自分の希望は誰かの人生を救う可能性でもあることに気づく。その2。不採用は人間否定ではなくただの不一致と考える。その3。素直に友人の内定を喜ぶ。その4。時間を忘れるほどよく頑張る。その5。就職活動のスケジュールに休憩の予定を入れておく。その6。不採用を受け取った時は自分の不採用にした面接官をいつか見返してやると発奮する。その7。ダメだダメだではなくうまくいくうまくいくと考える。その8。不採用にした採用担当者は恨むのではなく感謝する。その9。物事に取り組む時はいつか報われるはずではなくただ好きだからしているだけと考える。その10。無理に続けるくらいなら無理に休む。その11。最悪からの大逆転を期待する。その12。今日達成できた就職活動を思い出し疲れを吹き飛ばす。その13。心配を行動力に変える。その14。自分だけと思ってもまだ苦労している人がいることに気づく。その15。気分転換の暇はないと思った時こそ気分転換をする。その16。就職活動のピンチはいい思い出を作るチャンスだと考える。その17。前進していないと思い込んでいるだけに気づく。その18。不採用をもらった時は落ち込むではなく落ち込んでいられないと考える。その19。就職活動に疲れたら部屋の掃除をする。その20。不採用は多すぎる希望を見直す機会にする。その21。就職活動は企業ごとに新鮮な気持ちで挑む。その22。制限時間があることを喜ぶ。その23。就職活動に勝ち負けを持ち込まないようにする。その24。無理やりの笑顔より楽しんでいる笑顔を心がける。その25。就職活動に疲れた時こそシャワーよりお風呂に入る。その26。休憩をして普通以上に前進する。その27。就職活動に苦労して社会の厳しさを理解する。その28。面接ではまず落ち着いた精神状態を重視する。その29。思い切り泣いてすっきりした気分になる。その30。不採用通知を受け取ればさあ次に行こうと自分に言う。